こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の勇気対人事。白石さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日はね、いきたいと思いますが、
はい、
最近業界再編すごくないですっていう話をね、冒頭にちょっと収録する前に話してたんですけど、どうですか、ね、周辺。
いや、多いですよね。もうほとんどそうなんじゃないですかね。
そうか、
運送業、
ね、運送業ね、
薬局、病院、
介護、福祉系ね、あと税理士法人だって最近対象になってきてますよね。
だから MA 支援とかもしてるでしょ。うち白川先生にご指導を受けながらやってますけど、
はい、
もうほとんどそうですよね。今までのなんかからくり仕組みがほとんど崩壊していってるっていう最中にね、まさにあるっていう感じはしますよね。
いや、本当にそれを肌感で感じる加速度な感じですけど、でもね、まさにおっしゃってくださいましたけど、白川さんが MA をね、ドメインでされてますけど、その辺連携もみんなでしていくじゃないですか。再編始まると人事の領域もものすごい影響を受けるじゃないですか。統廃合ってもう人でまず揉めるし、ぐちゃぐちゃになって、この PMI でもね、ここが肝になってきたりすると思うんで、どうなんですか、その視点から言った時に。これ有機体人事超えちゃうかもしれませんけど。
ですね。これは、なんと言ったら、営業系の会社。
はい。
あまり業界を特定するとあれですけど。で、ここも再編が進んでいってて、要はまあ、個人事業もあれば、法人事業もあるっていうような、その、業界の中でですね。
はいはい、ありますよね、そういうところね。
で、基本やっぱ強いところが生き残っていく。規模の大きいところが安定度が高いから、その、生き残っていく。で、ちっちゃいところは、廃業か、MA で吸収されるか、しないとやっていけないっていうような、まあ、それが上から、メーカーの方から、規制がかかって、ルールとか、規制が強くなってきてるというか。
国とかね、その上の方のメーカーみたいなところがあるところは、そこからのガバナンスが効いて、一気に統廃合をスタートしますもんね。
そうですね。なので、ちょっとそこで事業のね、譲り受けを、していくことにもうハメになっていくというか、吸収ちょっとしてもらえますかっていうようなところを今ご支援一見してるんですけど、すごい勢いで、来月はこの会社とですね、で来年はこの会社がもうちょっと手を挙げてるんですよみたいな先はありますね。
あ、吸収する方なんですね。
そうそうそう。
あ、
だからそれだけ再編が進んでるっていうことでしょうね。もう今後絶対増えていくっていう、この前提でちょっと考えていかないといけないというような会社さん。今はちょっと事業、それこそ事業譲渡もね、私第三者承継士でもありますんで、白川先生の作ったテキストを読み直して、事業譲渡契約書、これに則ってやったらいいと思います。みたいなご支援もさせてもらってるんですけど。
控えめにおっしゃられてますけどね。相当はお詳しいですからね。
で、まあ、それと同時に、どんどんね、吸収していってるわけですから、人事制度上の問題も当然出てきて、今、何県か、まあ、県またがって拠点があるわけですけども、当然、吸収していく過程ですから、人事制度は全く違うわけですよね。
そっか、ちょっと一旦整理しというか、驚きな感覚で整理していいですか。業界再編が進んでいることが分かっていて、自分が置かれている自社のポジションとしては、譲り受けるっていうことに どう考えてもなっていくだろうことが分かるので、事業戦略、経営戦略上を、吸収していくときにどういう形で人事問題を取り入れていくのかっていうことを、もう戦略の中に入れとかないとまずいなっていうぐらい、流れを感じてるってことですね。
そうです、そうです。もうその社長さんはもうそれ前提でものを考えられてますんで。
あ、そこに今入られ、
そうです。
白石さんとしてはどう、もう業界再編の人事じゃないですか、それ。
そうですね。だからちょっと来月かな、今11月の来月ですね、ちょっと現地に行って、外部役員、私ともう一人いらっしゃるんですけど、その方と、あと、まあ社長と、社内の役員が二人いるんですけど、ちょっとそこで4、5時間かけて、ちょっとガッと詰めようか、みたいな。今、時間調整してるところなんですけどね。で、そこは、本社は、もともと、人事制度あって、今もあるんですけど、それが、実行されてるんですけど、40ページぐらいの人事制度ガイドブックっていうのあって、もう、カチッとできてるんですよ。
ちゃんとしてますね。
で、それを、まあ、吸収される側 と、統合をかけていく際に、どのような、見直しの点があるんだろうかというのを揉んでいくんですけども。で、やっぱまあ、結構、10年以上かな、それを続けられてきたところでもあるので、まあ、制度自体はしっかりしてるんですよ。見るとね、先ほどのページ数40ページもあって、で、こうなったらこうなるっていうような目標管理の要素も踏まえた人事制度ではあるんですけど、
はい。
まあ、モデルとなってるのが新卒から入って、22歳の大卒が入って、そこの人が成長していくっていうのを前提にしたモデルで人事制度設計がされてるんですよね。
ちゃんとゼロから育てるという仕組みが前提なんですね。
そうそう。で、事業の譲り受けの戦略を取り入れた人事評価制度となると、当然中途の方々で。
確かに。
で、しかも、まあ、ちょっと、あれ、こういう言い方したらあれですけど、経営力、自立した経営ができてないからっていうことで手を挙げられたっていうのもあるところを受け入れていくわけですから、
あ、再編である以上ね。
そうそうそう。その点も考慮していかないといけないとすればですね。なので、いくつかね、コースがあるというか、パターンがあるというか、そういうふうな制度にすべきなんじゃないかな、みたいな方向性が今出てるんですよね。
組織全体としてどう作り上げていきながら、今までではない役割とかポジションだったりっていうことも考えていかないといけないっていうことですかね。
そうそう。だから大きく分けると、成長、まあね、成長する、させるために人事評価制度はあるわけですから、成長というテーマの、ね、譲れないとして、成長するコースと、成長というのは育てる、人材を育てる人を育てるコースと、あとは救済してきた方々を育てるコースと、例えばこの2コースに分けるとか、あとはコアメンバーと、そこの社長がおっしゃってるんですけど、コアメンバーとパートナーメンバーという形で分けて、組織の求心力をね、一緒になって作っていくメンバーと、遠心力で個性を丸々発揮してもらって、価値を創造していくメンバーと、この2階層かなっていうような議論が出たりですね。
はいはい。
今ちょっと設計の前の段階の発想の段階なんですけど、やっぱり時代がこれだけ急変してくるとね、過去の制度が逆にちょっと、この組織運営にそぐわなくなってきてる可能性は高いので、ちょっと今一度、皆さんも、今のこの企業戦略と、外部環境と合ってるっけっていうような確認はしておいた方がいいかなと思いますね。
なるほどね。いや、だから外部変化があまりに激しすぎて、今の視点ですごいいい会社だったり強く、成り立ってて人も育ってたとしても、再編を前提とした時の戦略制度になっているのかって観点で見たら、結構まずいかもしれないっていうことが今直面されてるんで、肌では感じるわけですね。
そうですよね。我が社で言うとね、税務申告というのがもう基本業務としてあって、で、これだけでご飯が食べていける状態であれば、税務申告ができる人材を育てる仕組みにすればいいですけども、今そういう時代ではなくなって AI が出てきて、この本業がもう代替されようと、ね、言われてることになって、で、経営者が税理士に求めるニーズというのはもう広く深くなってきてますから、こういう人材を育てるためには今の制度ってどうなんだっていう、そういう視点ですよね。
なるほどね。本当に変わって、ちょっとだけ余談していいですか？
はいはい。
弁護士業界がまた動き出してて、労働者の方が、まあ、未払いだったり、ハラスメントだったり、何かしらでこう、訴えるじゃないですか。はい、で、それ大体どっかしらにこう、頼んで、まあ、普通だったら弁護士に頼んで、訴状を上げて、企業にそれが行くっていう流れが、そうすると、こう、結構、40、50万とか、着手金でもかかったり、安くても20、30万かかるんで、僕、3割司法って言って、表に出ない、こう、そういう問題が、眠って終わってるんですけど、金払わなきゃいけない。労働者の方がお金使えないんで。これが最近弁護士に頼まないで自分で AI で訴状作って法廷に出すのが出てきてるらしいので、しかも精度が結構高いらしいんですよ。なのでこれから多分今まで出なかったようなテーマが弁護士を介さずいきなりファイティングポーズのリングに上がるっていうのが多分流れ来るんで、これまた労働市場荒れるんで人事の世界またぐちゃつきますよ。この話は私 労働法の向井先生の番組でちょっとその取り上げたんですけど、うん、メルマガの方にもこれはちょっと押さえとかなきゃなと思って書
こ
うと思
います。こととことのメルマガいつも勉強になってます。
ありがとうございます。
今回ニセコのやつね。
ニセコのやつね。ちょっとどこまで書こうかなと悩んで。
あれ興味ありますんで、遠藤さんよろしくお願いします。
何人来てくださるかちょっと怪しいですけどね。マニアックなテーマで。すいません、話がそれましたけども。
それ
も。そういうよりも、それほど世の中変化すごいんでってことですね。
うん、うん、そうそうそう。そう。だから、それを時代を逆に先取りするようなね、人事評価制度にしないと、おかしな組織になっちゃうっていうことを前提に、うん、今見直す時期かなと思います。
というわけで今日はまたちょっと全体社会の流れからするね人事の話をさせていただきました。終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石博一の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石博一への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。